本日の聖書箇所を朗読いたします。伝道者の書3章1節から11節です。旧約聖書の1141ページになると思いますが、伝道者の書の3章1節から11節までをお読みいたします。それではお読みいたします。伝道者の書3章1節。すべてのことには定まった時期があり、天の下のすべての営みに時がある。生まれるのに時があり、死ぬのに時がある。植えるのに時があり、植えたものを抜くのに時がある。殺すのに時があり、癒すのに時がある。崩すのに時があり、立てるのに時がある。泣くのに時があり、笑うのに時がある。嘆くのに時があり、踊るのに時がある。石を投げ捨てるのに時があり、石を集めるのに時がある。抱擁するのに時があり、抱擁をやめるのに時がある。求めるのに時があり、諦めるのに時がある。保つのに時があり、投げ捨てるのに時がある。裂くのに時があり、縫うのに時がある。黙っているのに時があり、話すのに時がある。愛するのに時があり、憎むのに時がある。戦いの時があり、平和の時がある。働く者は労苦して何の益を得るだろうか。私は神が人の子らに従事するようにと与えられた仕事を見た。神のなさることはすべて時にかなって美しい。神はまた人の心に永遠を与えられた。しかし人は神が行う御業の始まりから終わりまでを見極めることができない。以上の箇所より本日の説教、神のなさることはすべて時にかなって美しいと題でお語りしたいと思います。今日は2023年最後の日、今年も今日でおしまいであります。1年間守られてきたこと、祝福されたことを感謝したいと思います。特に今年は私たちにとっては教会創立60周年の節目の年でありました。今年始まった時から、もう始まる前からでしょうか、60周年ということを散々言い続けてきましたので、皆さんも意識せざるを得ない状況だったと思いますけれども、今年はとりわけそれだけ神様の時の定めというものを意識させられる1年だったのではないかと思います。この節目の年の節目の今日のこの日に、聖書のどこから御言葉を語ったらいいかと祈ってまいりましたけれども、聖書の中で時について教えられている伝道者の書3章から今日は御言葉を語らせていただきたいと思います。今1節から11節までを読みましたけれども、その中心的な御言葉はやはり最後の11節の御言葉であります。もう一度お読みいたします。神のなさることはすべて時にかなって美しい。神はまた人の心に永遠を与えられた。しかし人は神が行う御業の始まりから終わりまでを見極めることができない。この御言葉から今日私たち3つのことを学びたいと思います。最初に、この箇所から私たちの神はこの世でことをなされているということを覚えたいと思います。この御言葉、神のなさることはという一節から始まります。この言葉がはっきりと提示しているように、神がなさっておられることがあるということ、つまり神のお働きがあるということがここで示されています。神が今この世で、この世界で、そして私たちの人生においてもなされていることがあります。宣教会の60年の歴史をまとめさせていただきましたけれども、それを書いてみて、 本当に励まされたことは、神がこの地で御業を60年間なされ続けてきたということであります。この地に教会が建てられたのは、小林教皇先生や郡司光子先生によって建てられたのではありません。あるいは信徒たちによって建てられたのでもありません。神が建てられました。神がその時々で多くの人々を用いられ、この地に教会を建てられました。60年もの間、その時々で神様は必要な方を集めてくださって、そしてその人々を整え鍛え、そして成長させ、そのようにして私たちは導かれてきたんだと思います。それらはすべて神がなされたことでありました。私たち自身が成し遂げてきたことではありません。60年史を書き記す中で、そのことがはっきりと見えてきたことは、私にとってもとても嬉しいことでありました。そしてその同じ主がこれからもこの教会を、私たちを導いてくださると信じることができます。それは私たちにとって本当に大きな励ましではないでしょうか。私たちは普通、まず自分の計画と自分の働きというのを考える傾向があると思います。その上で、その働きや計画に神がどう関わってくださるか、どう導いてくださるかという視点で神を考え、神との関係を考えることが多いのではないかと思います。そのような私たちの人生を見つめる視点というのは、聖書を読んでいくにつれて少しずつ変えられていくんではないだろうかと思います。まず神のご計画と神のお働きがあります。そしてその中に私たちが招かれたり加えられたり参与するように導かれています。それが分かる時の喜びというのは、単なる自己実現や自己満足では決して得られることのない大きな喜びだと思います。作られた私たちが作り主なる神の御心の中で生きることができるという、人間本来の喜びというものを、その時私たちは経験することになるのではないでしょうか。60年間この地で御業をなされてきた主は、これからも御業をなし続けます。そんな神様のご計画とお働きの中に、私たち一人一人が招かれているとするならば、それはなんと光栄なことではないでしょうか。そのことを私たちは覚え、感謝しながら、さらにその主のご計画とお働きに参与させていただくものとなりたいと思います。まず神はなされていることがあるということですね。そのことを心に留めたいと思います。3章11節の御言葉から教えられる2番目のことは、それは神のなさることはすべて時にかなって美しいということであります。伝道者の書の著者がはっきりと書いてます。神のなさることはすべて時にかなって美しい。ここですべてって言い切ってるんですよね。これはすごいことだなと思います。神のなさることのほとんどは美しいとか、大体は美しいとか、半分ぐらいは美しいとか、そういう言い方はしてないんですよね。もうすべて美しいんです。神のなさることはすべて時にかなって美しいって、神様の側から見るとそう見えるんだなということを教えられますけれども、そう言い切れる美しさがそこにあるということですよね。それは本当に素晴らしいことではないかと思います。皆さんの人生の中で、神のなさることの時にかなった美しさというものを味わう時があるのではないでしょうか。経験することがあるのではないでしょうか。今回今年60年史を書いてみてですね、振り返ってみた時に、本当に教会の歴史の中で神様のなされることの時にかなった美しさが、もういろんなところに表されているなということを思いました。教えられました。例えば1981年は 小林恭子先生の闘病生活が始まった年でしたけども、その同じ年に光幼児教室には吉田美智子姉妹が与えられ、教会にはローエン先生家族が与えられたっていう、そういうことがありました。それは本当に時にかなった助けなんですよね。本当に時にかなった美しさっていうものがその時に表されていたなと思います。例えば飯能聖書教会との交わりを通して教会の墓地が与えられたのは2009年でした。あの2009年を境にして、あのあと教会の中から天にお帰りになる方々が続出したように思います。あの時あの年に本当に教会の墓地が与えられたってことは、本当に神様の時にかなった導きだったなと今振り返るとよく見えるんですよね。本当に神様の時にかなった美しさっていうものがそこにも表されていたと思います。そして横田幸宏兄弟が ALS という病を抱えながら、その中で2012年に必死になって書いた4通の手紙があったってことが発見されたのは、なんとその8年後の2020年だったということがありました。発見が遅れてしまって、横田照子姉妹は随分申し訳ない気持ちになられたようでしたけれども、でもその手紙が発見された2020年というのは、まさに私たちがコロナウイルスの脅威に恐れおののいていた年でした。あの年にあの手紙が発見されて、それを読んだ時にびっくりしました。横田兄弟はもう死を意識してますよね。もう死が間近に迫っていることが分かっている、その中にあって横田兄弟は本当に穏やかに平安を持って、でもその手紙を読むとユーモアさえ感じられるような、そういう手紙を私たちに残してくださっていたっていうことが分かった時に、これは本当にすごいメッセージだなと思ったんですね。あのタイミングであの手紙が発見されたっていうところにも、本当に神様の不思議な導きと時にかなった神のなさる美しさっていうことが表されていたように思います。これはほんの数例に過ぎないんですけれども、もう教会の歴史のもうあらゆるところにそういうことがあるんですよね。で、教会の60年の歴史を振り返るときに、私たちはっきり教えられたと思います。神がすべての時を支配しておられます。そして一つ一つの事柄を神の計画の中で一番良いタイミングで成し遂げてくださるということ、そのような時にかなった神の美しい導きがあるということを私たちは教えられたと思うんですね。そしてそのことが分かるときに、私たちは本当に深い神に対する感謝へと導かれていくのではないでしょうか。ただし伝道者の書の記事を読むときに、神の定めた時の中身とは良いことだけではないということも分かります。もう一度2節から8節までを読んでみたいと思います。生まれるのに時があり、死ぬのに時がある。植えるのに時があり、植えたものを抜くのに時がある。殺すのに時があり、癒すのに時がある。崩すのに時があり、立てるのに時がある。泣くのに時があり、笑うのに時がある。嘆くのに時があり、踊るのに時がある。石を投げ捨てるのに時があり、石を集めるのに時がある。抱擁するのに時があり、抱擁をやめるのに時がある。求めるのに時があり、諦めるのに時がある。保つのに時があり、投げ捨てるのに時がある。裂くのに時があり、縫うのに時がある。黙っているのに時があり、話すのに時がある。愛するのに時があり、憎むのに時がある。戦いの時があり、平和の時がある。この箇所を読むときに、神の定めた時の中には、死ぬ時、殺す時、崩す時、泣く時、嘆く時、捨てるとき、諦めるとき、投げ捨てるとき、裂くとき、黙っているとき、憎むとき、戦いのときなど、私たちの目には決して美しいとは思えない、むしろ辛くて悲しいこともたくさん含まれているということが分かります。 神の定められた美しさとは、それらを排除した上での美しさではなく、それらすべてを含んだ上での美しさであり、それらすべてを含んでいるからこそ、その美しさは極まるのだと思います。神はすべてのことをご自身の御手の中で益に変えてくださるからであります。ただ現実的に私たち考えたいと思います。私たち必ずしもそう思えない時もたくさんあると思います。何か大きな失敗をして、その結果苦しまなければならない時、あるいは愛する人を失った悲しみに沈む時、人生の大きな危機に巻き込まれてもがき悩んでいる時、取り返しもつかないような大きな失敗をして、その後悔悔いに心を苛まされるような時、そのような時に神の美しさ、神のなされることの美しさを全く感じられない、そういうことも多々あることと思います。むしろ神の定められたその時がとても残酷で、とても冷酷に見えてしまう時もあるのではないでしょうか。きれいな言葉でうまくまとめてほしくないっていう、そういう心境になることも私たちにはあるのではないかと思います。そのように見えてしまうのは、そう感じてしまうのは、私たちの信仰が足りないからなんでしょうか。私たちが不信仰なだからなのでしょうか。伝道者の書の著者、3章11節の最後の部分でこのように教えています。しかし人は神が行う御業の始まりから終わりまでを見極めることは、見極めることができない。私たちは神のなさる御業の全体像を見極めることができません。私たちには結局は目の前の目に見えることしか見えないのだと思います。目の前に見えることで一喜一憂してしまう私たちなのだと思います。神のなさることの時にかなった美しさが分かるのは、多くの場合後になってからではないでしょうか。ずっと後になってから、60年の歴史が経った後振り返ってみて初めてそう気づかされることがあって、でもその時々はもう私たち必死になって生きていることが多いのではないかと思わされます。しかし今日の聖書の箇所を通して教えられる3番目のことに私たち注目していきたいと思いますけども、それは時に支配されやすい私たちに神はプレゼントをくださっているということであります。神のなさることの時にかなった美しさと、その一方でその美しさを見極めることのできない私たちの弱さのその狭間にあって、神は私たちにプレゼントをくださいました。それは何でしょうか。この十一節の真ん中に出てくる言葉ですけども、神はまた人の心に永遠を与えられた。神は人の心に永遠を与えてくださいました。時に支配され、そこから逃げることができないような私たちに神は永遠を与えてくださったということ、永遠に対する思いを私たちは与えられているということを覚えたいと思います。伝道者の書の3章のこの部分だけが何か光り輝いて見えるように思います。皆さん、伝道者の書という書物を読まれたことがあると思います。それがどういう内容の書物であるかもよくご存知だと思いますけれども、そこに語られているメッセージのほとんどはですね、もう虚しいというメッセージであります。このようにどんなに、この世でどんなに努力しても苦労しても報いられることがほとんどない、なんと虚しいことかと、このように、この世でどんなに快楽にふけても、どんなに事業を拡張しても、どんなに多くの財産を得ても、自分の心の赴くままにあらゆることを楽しんでも、それらはすべて虚しく風を追うようなものだ、なんと虚しいことかというメッセージが永遠と語られていくのが伝道者の書であります。確かに火の下でどんなに 老苦しても益になること一つもありません。そして天の下の営みはすべて定められています。日の下、天の下だけで考えるならば確かにそうです。でもそれはつまりどういうことでしょうか。天の上はそうではないってことです。天の上には時の支配がありません。天の上にあるのは永遠です。伝道者の書の著者が今までひたすら日の下、天の下だけで物事を考えてきたのに、この時だけはまるで天の覆いが取り除かれたようです。天の上の輝きが差し込んできたようです。この箇所より私たちには永遠が与えられているということ、そして永遠という視点から今の私たちの人生を見つめることができるという、そういう恵みを授かっているということを感謝とともに覚えるものでありたいと思います。この世の虚しい、そして嘆き悲しみの多いこの世の歩みの中にあって、それでもそこにも神のなさることの美しさを知ることができるとすれば、それはどうしてでしょうか。それはこの永遠が与えられているからではないでしょうか。永遠という視点で私たちの人生を見つめることのできる視点を私たちが与えられているからではないでしょうか。確かに天の下だけでもう物事を考えていたら、もうこの世は絶望です。虚しさでいっぱいです。そうなって仕方がない世の中だと思います。でもその中にあって、天の下にあって、私たちは天の上を思うことができます。永遠を思うことができます。それが私たちにとっての慰めであり希望なんだってことを覚えたいと思います。私たちは今年新山三月姉妹の帰天の知らせをいただく中で、クリスマスをお祝いするように導かれたと思います。わずか24歳の若さで天に帰っていかれました。三月さんは去年は沖縄に行く機会が与えられて、そして沖縄で伝道のための訓練も与えられておりました。もし神様がこの病気を癒してくださったならば、伝道したいっていう、そういう志も彼女には与えられていたようです。そんな素晴らしい志を与えてくださっている姉妹から、どうか命を取り去らないでくださいというのが、私たちのずっと今まで祈ってきたことだったと思います。その祈りは叶えられませんでした。でも私たちは知っているんですよね。三月さんはいなくなったわけではないんです。移されただけです。はがないこの世から永遠の神の国に移動しただけです。居場所が変わっただけです。そのことを私たちは覚えるときに慰めをいただくことできるんではないでしょうか。そしてその事実は私たちにとても大切なことを問いかけているように思うんですよね。それは、私たちは果たしてこの世の儚い世の中にしがみついて生きていくのでしょうか。そのような選択をするのでしょうか。それとも様々な時の制約を受けながらも、それを超えて広がる永遠の神の国を思いながら、その神の国の中で生きていくのでしょうか。そのことが問われているのではないだろうか。この世は一時的です。儚い世の中です。でも私たちには永遠に続く御国が与えられています。その御国の働きに参与する特権を与えられています。それ私たち改めて確認する必要があるのではないでしょうか。それが分かれば、私たちはこの世で受ける労苦や悲しみ、苦しみも感謝とともに受けることができるのではないでしょうか。この世で課せられるさまざまな労苦、試練も、すべて神からの賜物として感謝とともに受け止めることができるのではないでしょうか。そしてそのすべてを主にお委ねすることができるのではないでしょうか。この儚い世の中にあって、永遠に続く確かなお働きを成しておられる神がおられるということを、今年最後もう一度私たち覚えたい。この方に導かれてきたことを本当に感謝したい。 そしてこの方が新しい年も私たちを導いてくださることを本当に信仰を持って受け止めようではありませんか。その永遠に続く御国の働きに私たちますます参与させていただこうではありませんか。この方に信頼して歩んでいこうではありませんか。お祈りをしたいと思います。恵み深き私たちの父なる神様、2023年のすべてが守られて導かれてきたことを覚えて感謝いたします。あなたが私たちのすべての時を御手の中に収めておられること、すべてを益に変えてくださる方であることを覚えて感謝いたします。そう思えない時も私たちにはあります。この世にあることのゆえの苦しみ、悲しみ、悔い、嘆きの中で悩んだりもがいたりすることの多い私たちであります。どうかそれらすべてを主に委ねる信仰をお与えください。その時には意味がわからなくても、すべてを良きに変えてくださるあなたがすべてを支配し導いてくださることを私たちは信仰を持って受け入れることができますように。そして主のなさることの時にかなった美しさを私たちに示してくださるようにお願いいたします。2024年新しい年もあなたに信頼し、またあなたが進めておられるそのご計画の中で歩んでいきたく思います。どうぞ私たちの信仰を励まし支えてください。御言葉を感謝し、尊き主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。黙祷しましょう。黙祷をそこまでにしたいと思います。それでは与えられた御言葉に応答し感謝し賛美を捧げしたいと思います。